劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
お寿司は卵的なやつのてみです。
皆さんこんにちは。好きなお寿司はカニの卵微妙に変わった彩香です。
そして今回のゲストはこちらの方です。
皆さんこんにちは。好きなお寿司はアジですの岸本美香です。
初めてお寿司っぽいのは。
それまでなんかちょっとね、
うちらお寿司じゃなかったもんね、なんかね。うん、
ちょっとなんかあの、王道じゃなかった。
そうそう、王道じゃなかった。でもさ、なんだろう、あの、高いお寿司屋さん行くと、うん、なんか最初卵を頼むとその店の味がわかるみたいな。
おぉ、
普通ぶってるみたいな。おぉ、あくまでもぶってるんだけど。
でも本当は単純に甘くて美味しいから好きっていう。
あの、わさびが入ってないから好き。
あ
わさびが、なんか安いわさびって、なんか、痛いだけみたいな。
え、それはあのわさび抜きの普通の魚の寿司じゃダメなんですか？
うん、いや、いいよ。
あ、それでもいい。
でもでもさ、なんかさ、高いところ行ってさ、すいませんわさび抜きでって言うのはちょっとさ、なんだろう、この弱い30うんさになってどうなのかっていう問題が。だから回転寿司っていいよね、その点ね。
うん、
あのわさびお好みでつけますだから、
うんうん、そういうお店の方がまあ、
まあ、
いいですね、
まあ楽だよね。人目を気にしなくていい。でも回転寿司行ってもなんか生魚あんまり食べないんだよね。焼いたやつとかしか食べない。
あ、生がね。
そうそう、炙りサーモンとか、
あ、
なんか全然チーズ乗ってるとか、なんかそういうよくわからないのばっかり食べてる。
あ、岸本さんの味は、
うん、
普通に生の味。
そう。生姜がちょっと乗ってる。
ああ、なるほどね、生姜。
高いやつだよ、それ。
いやいや、回転寿司でこそ。
でも、新鮮なやつは美味しいですよね。
そうそう、地のものとかあるからね、そうそう、ここら辺は。
回転寿司なのにさ、すごいの出てきたりするもんね。うん、これ回転寿司でこんなの出るのみたいなやつ。
お皿の色違った。
なんかそういうのがさ、なんかその田舎ならではじゃないけど、
あー、なるほどね、
魚がね、いっぱい取れるかなとか、
新鮮な地方だから。
そうそう、うん、え、秋田って回転寿司もあるんですけど、
うん、
普通にそういう板さんが握るようなところも結構発達してるんですか？
そうだね、回転寿司は多分だいぶ遅い方だと思うんで。
あ、なるほどなるほど。
うん、遅くに今はまあ当たり前にあるけど、ただ魚の種類とかはどうしても地のものはそんなにないから、ここほどはない、ね、
そっか、秋田はお魚すっごい取れるって感じじゃないのか、う
ん、多分何でも取れるわけじゃなくて、多分ちょっとあの限られてるから。
なるほど、北だからかな、うん、
やっぱちょっと
北だからかな、やっぱ。なんだろう、そんなに私今ひらめきましたよみたいな。
シャキーン。
ちょっとなんかね、すごい明智小五郎みたいな顔してたよ。
ちょっとひらめいたんだけど、
うん、なんかアジっていうと大人な感じするよね。
あ、
卵とは違う。
いや、でも私カニの卵ですから。
カニのつぶつぶのやつ、つぶつぶに乗ってるやつ、
ね、そういうことです
。すごいちっちゃい子食べてるイメージあるんやけど。
美味しいですよ。
どっちもちっちゃい子食べてるよね。
卵、
卵、
ね、あれは何、食感が好きなの？
あ、そう、食感と、うん、あと味、
味、それ、じゃあ私も味、
あ、じゃあ、
あ、味か、味、なんだろう、乗ったのかと思ったよ、難しいね日本語ね、
うん、
なるほど、分かったよ、うん、
いや、
食感がね、
うん、
あと味ね、
そうですね、
うん、なるほど、分かりました、
でまああの、うん、この寿司の好きです。好きなお寿司っていうテーマもまあなんかちょっとかかってたんですよね。
あ、かかってるかかってる、
うん、
あのウェルカムホーム の、
そうです、ね、
あの公園の中にあのお寿司屋さんのくだりが出てくるんだよね、うん、どんな感じだっけ、
あのなんか
出前を取ろうとして、ね、でどっちの A っていう店と B っていう店があって、
うん、
どっちがうまいかみたいな、
そうそうそう、
言ったらなんか A だよとか言って自信持って言ったらそこ店まずいですよって言われて、
そうそうそう、
なんかお寿司屋さんの 人が来るっていう話ですね。そう、説明しづらいな。
まあまあ、あの、割とね、お寿司は、あの、このし、うん、あの、この芝居の中でね、
そうそう、
面白げなポイントだったので。
本物食べるし。
ね、ね、そうそう。まあ、そんな話も。
どんだけ食べたんだよね。
ね後で聞けちゃうかな。
はい。そんな、感じで、我々の寿司に対する気持ちも聞けたところで、
はい、
じゃあ、そろそろ本編の方に入っていこうと思います。改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアの本日は1階からお届けしております。パーソナリティののてみです。
あやかです。
そして、今回のゲストは岸本さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、あの、うん、このメインパーソナリティのお一人であるあやかさんを迎えて、あの、ウェルカムホーム前回の公演の振り返り公演をしたんですけど、
はい、
本日は、ウェルカムホームの中で、主人公っていうかヒロインのエイコのお母さんという役どころ で、
ね、
出ていただいた岸本さんと一緒にお届けしていきたいと思います、
はい、
この、 あのウェルカムホームのあらすじを漫画たびたびだけれども、はい、ざっくりと、
あ、ですね、はい、あのエイコに、うん、プロポーズをした、まあ、ヒーローじゃおかしいです
けど、まあ、主人公のもう一人、
まあ、主人公のもう一人、うん、ヤス君ですけれども、まあ、OK をもらって、うん、エイコの家族に会うことになったんですけれども、果たして、まあ、その紹介された家族たちはですね、全員血がつながってない、そしてエイコ以外外国人、うん、でエイコは実の親に感動されている、で、まあ、さらには兄は不法滞在者であり母はオカマであると、ね、そういうことが分かっちゃったわけですね。で、まあ、ですが彼らはあの家族以上に家族らしいあの姿で一緒に生活しているんですけれども、まあ、そんなところにショックを受けて戸惑うヤスシですが、本当は自分も難民2世でそれは隠して生きてきたヤスシだったんでしたね。で、A 子とヤスシはそんな中で本音をぶつけ合い、家族たちの姿を見てヤスシはちょっと変わった変わりましたね。で、また A 子は実の親が A 子を本当は愛していたということを知って、あの固くなだった心がほぐれ、また2人は、一歩成長し結婚へと向かっていくというお話だったかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、いいあらすじでした、
はい、
という感じで、そのなんかね、うん、ドタバタするあの A 子とやすしのそれを見守るような形で、
ね、見守っていただきました。
嫌な形で、岸本さんに入っていただいたんですけど、これ最初って割と配役決めるとき、あ、誰がどこ入っても分かんないなって感じじゃなかった、
うん、
なんかもうこの人絶対ここだろうみたいなさ、
うん、
そういうイメージがあんまりなくて、あ、この人がこっちに入ってもいいし、うんうん、この人がこの役やってるしみたいな、うんうん、
なんかもうキャラクター自体が濃かったから、
うんうんうん、
あのみんなのちゃんとやればなんかそれはなんかこの人がやった場合はこういう面白さが出るんじゃないかなみたいなのがね、うんうん、あって、
そうそう、
確かになんかもう誰がやってもおかしくないみたいなね、
そうそう、面白いものになるなって感じだったんですけど、うんうん、岸本さん最初に台本読んだりとか本読みした時に、うん、え、これ私ここ入るかなとかってなんかそういう予感とかってあったんですか？
いや、私結局計2回しか読まなくて、2回目にお母さん読んでそのままその日決定してしまったんで、1回目はなんか読まないで外で、うん、あの外枠で聞いてただけ
だ、聞いてただけなんだ、
うん、で、まあ面白いなぐらいしか思ってなくて、うん、で次来た時にお母さん読んで、あのなんかまあすでに読んだ時点ですげえ難しいと思ってた途端にお母さん役って言われてマジです
あ、もう岸本さん的にあ難しいなって感じだったんだ。
あのどうしても韓国語がまずいきなり出てきて、
あ、
もう発音やらなんやらが全くわからない状態で、まあ、棒読みしかできんみたいな。
お母さんはオカマだけど、うん、韓国人でもあるっていうね。
そうですね。
で、そのオカマだってことを隠して生きてきてて、
うん、
でも、あの、もう登場した時からなんか言葉遣いがちょっとおかしいみたいな。なんかどんな感じでしたっけ？
え、まあ、とりあえずいきなり韓国語なんで、あれなんですけど。
韓国語で登場して
た、ね。なんか、そうですよとか、なんかちょっと怪しい
感じで、日本語
で。そうそう、日本語で。
何ですか？とかね。
そうそうそう。
うん、私とか、
だからお客さんはもう、あ、この人なんか違うなっていうなんかただ日本語なまってるだけじゃないんじゃないっていう予感があってみたいな、
うん、
そうそう、でそういう感じだったから、まずそこがまずなんかとっつきとして難しいなって感じた感じですか？
そうですね、まあまあとりあえず 読めるかっていうところからだったので、いやまあ本当に韓国人としてだったらちゃんと発音をねきちんと練習して読まなくちゃいけないだろうしっていうところがあったので、
結局あの韓国語についてはあのね本物 の、 あの韓国語の先生に来ていただいて指導もね
教えていただいた
んですよね。すごい、私たちね。
そうだね、英語もちょっと喋るね、
ちょっぴり喋る、
どんな感じで喋るセリフだっけ。
とっさに言われると、ポルソーはそうよとかそういうのですね。
それはどういう日本語訳なの？
日本語訳あれは
どんな意味だっけ？
もう来てるのよ。
そう、もう来てるのよ。あ、そうかそうか。
ね、
もうやすし君来てるんだけど。
ミジって言ってから。
ね、
はい、
ああ、なるほど。
もう来てるのよ。
ね、あ、そうそうですね。
ね、なんかいつも岸本さんって割とそういうところこだわるんだよね。言葉でこういうのとか、あの父と暮らせばの密演もやってるけど、あの時も広島弁のイントネーションもすごいなんか研究してて、なんか最近はなんかあれがなんか馴染んできたみたいな感じのことをチロッとこぼしてたような。
馴染みすぎて富山弁に近くなって。ちょっとそれはまずいかなっていう。
出身がちょっと怪しい。
もう一回ちょっと暴動さないといけないかなっていう気が。
初心にちょっと立ち返ってみたいな。そうそう、なんで結構そういう研究のところから入るから、うん、だから多分そういうところでかなり韓国語っていう大きなハードルが、
そうそうそう、そこで一回固まっちゃうんで、
進めないんだけど、その上さらにオカマだから実は男ってことですよね。
そうね、衝撃的な事実が後から待ってます。
そうだね、やっぱそこも結構難しくて、うん、そこも結構気をつけてなんか演じてました。
そうですね、演出からは最初は全然そういうあの男臭さは出すっていうしてはなくて、とにかくもう女性らしい、とことん女性らしい女性で、なのに男なのっていうあの形で最後あの出ればいいなって言ってたんですけど、まあ、途中からところどころちょっと出た方がいいですか、っていう話を
そうでしたよね。
うん、まあまあちょっと感情的になったところとかに、ちょっとあの声が低くなったりとか、ちょっと腕力使ってる的なあの表情というか形があれば、あれっていうところちょっとだけ残しておくといいかな。
お客さんが見てる時にちょっと違和感を感じるようなっていう、
あれって思ったら、やっぱりねって後から出てくるっていうのをほんのちょっとだけです。
他になんかこう意識して演じてたところってありますか？
そうですね、今回はとにかくお父さん、旦那さんであるお父さんとセットで大体行動するっていう、
お父さんは森さんで、お父さんはこう中国人っていう設定なんで、
そうですね、まあまあ最初は流暢な日本語なんで誰もね、中国人だなって思わないんですけど、
だんだん発覚していく第一弾です
もんね。そうですね、とにかく落ち着きのないお父さんをとりあえず横にくっついてサポートしてるとか、でも自分もあんまり落ち着きないみたいな感じなんで、まあ、あのそういう意味では2人セットで動くってすごく楽なんだなというのをやってみて気がつきました、
ね。なんか森さんと打ち合わせしました？
全くしないです。その時のその場の空気で動いてるので。
あれでしたよね、なんかあのお互いに気配を読み合ってるって言ってましたよね。
あ、言ってた言ってた。ちょっと一緒にリアクションを取るシーンがあって、なんかこうなんか面白いことっていうか衝撃的な発言を誰かがしたら、2人でどうなるんでしたっけ、あれ、
畳の上にってグローンって転がって、あの、まあ、大喜びしてるっていう、
みたいな、なんかちょうど背中の方にね、仰向けにこうゴロンってなるイメージで、
それが最終的にはあのする場所が決まったんですけど、っていうか無理やり決めてもらったんですけど、決まるまでは森さんがどこです転がろうとするかが分からなくて、二人で違う、今じゃないみたいな、今行くみたいな、そういうなんか口に出さないそういう気配で。
そこちょうど2人並んで座ってて腰掛けてる格好で、ですごい近い距離でお互いに読み合ってるじゃないです
か。空気だけでやってるっていう、
妙な緊張感で。
そのうちになんかあの森さんがあのセリフを間違いそうになると、あのそれを横で岸本さんが実は止めてるみたいなのもあったんですよね。
あのどうしてもあの人のセリフがまだあるのに次のセリフに行ってしまう、どうしてもそのポイントが何回かあって、何回かあの重なった時にもうこれも本番も近くなってきたんで、ちょっと何回か止めなきゃいけないなと思って、そんな言う、違う
手に力がこもってた、
止 まだってまだみたいなそういう。
もうそこも息がぴったり合ってたっていう。
森さんが本当のお母ちゃんに怒られてるみたいだったって言ってた。
ああ、なるほどなるほど。森さんとの一緒になんか組んだりするの、すっごい最近多くなりましたね。
やっぱり父蔵で馴染んだ分、うん、それは多分すごく楽にできるのかなと、う
ん、なんかその前はすごく佐藤さんとセットのイメージが強くて、うん、佐藤純子さんとセットになってるイメージが強かったんですけど、うん、最近はもうめっきりあの岸本さんとセットのイメージになっちゃった、
うんうん、そうなんですね、
うん、ね、父蔵何回もやってると長いもんね。
そうですね、うん、それはうん、あのまあ、あのぐらい何回もやってくると次に何をするかなんかお互いなんとなく分かる。
うーん、これやってくるんだろうみたいな、そうそう、
チョンボする時もなんか分かるみたいな、やったみたいな、
間違えそうだぞっていうケアも感じるから。ああなるほどなるほど、うん、そんな感じで結構いろいろやってますけど、今回はあなんかそういう意味だと全然楽な役作りとかじゃない感じでした。
そ、あ、うんですね、そのこん自分のキャラクターを作るのにはちょっとだいぶ迷って、うんうん、あのもっと違う方向から、うん、あのキャラを作ろうとしたら演出が違うって言われたんです
よ。どういう方向だったんですか？
あの自分的にあの韓国語でな、あ、韓国系でなまってる日本語のイメージが自分であの東北弁でなまってる人のおばちゃんのイメージとすごく重なってたんで、どうせならそんだけなまってるちょっとおばちゃん系のキャラで
綺麗なお母さんよりは
じゃなくて、ちょっともうちょっと田舎臭い、だから衣装もあのもうちょっとやぼったくて、なんかセンスの悪い感じの、そうそうそうそうかなと思ってやっとやろうかなと思ったんですけど、演出がなんかやっぱりイメージが違ったらしくて、やっぱりもっとなんかお水出身の綺麗なお母さんのイメージだったらしくて、なまらなくていいですって言われて、面白くないとか思いながら。
なるほど、そう、そうだったんでも、なんか確かになんか劇中でもなんかこう綺麗なところのイメージってなんかすごいあるようなっていうか、セリフでもあったような、なんか綺麗だけど、うん、みたいな、
そうね、う
ん、
あのその寿司屋のね、あの持ってくる、そうそう、あの男の子も、うん、あのオンマに、うん、お母さんに惚れちゃうんですもんね。
まあね、うん、私はでもそれは別に本当の美人じゃなくても、うん、女性なら OK なタイプかなと思って、
女性の生き方とか女性のそういうものがかっこいいみたいな、うん、なんか、うん、イメージの方がいいんじゃないかっていう、
うん、
かなと思ったんですけど、うん、なんかうち違いそうだったんで、
普通に綺麗で合ってるみたいな、
じゃあということで、ガラッと衣装からなんから全部変えて、うん、予定も変えて、
ね、でも鮫澤さんのね今回演出だったけど、私も若干そういうの感じました。
なんか綺麗な、
あのなんかあの、あ、まあなんか意図と違ったらあれなんだけど、私もなんか可愛くっていうのをなんか結構言われて、
エイコも可愛く、
うん、
明るくとかね、
そうそうって言われて、
それはたまなんか、ただサメダさんがそういう人が好きだって、
女性のお好みがすごく出るんだなとは思った。
こんなことで通るみたいな、やっぱ綺麗で可愛い子好きだね。
まあ誰でも誰でもそうですよね。
可愛いなサメダさん。
女性は座ってほしい的な、なんか、
でもやっぱ演出ってそういう自分のイメージとか考えが出るから、うん、そういうのが出るっていうのがすごくいいですよね、
うんうん、
見てる方も、あ、うん、やっぱ綺麗だけど思うのはいいかなって、うん、そう、でも今回のはすごく綺麗なイメージだけじゃなくて、うん、そこになんか男のガッツみたいなとか、
う
ん、たまにスッて出たりとか、
う
ん、最後男なんですとか言って出たりするときに、お客さんがなんかその反応がすごい意外みたいな、
うんうん、
なんかちょっとドヨって感じの反応だったから、あ、なんか今までにない衝撃だったのかなという、
うん、うん、
そこでこう来るかっていうのは確かに意外性はちゃんと
ドヨって感じでしたもん ね、
うん、ね、それにね、なんか母もやっぱりだから男なんだけど、それを隠しても女性として生きる、しかももうあの外国で生まれの国じゃないところで生きるっていう真の強さもね、きっとある 女性じゃなくてある人だったある人なんでしょうからね。
うん、そうですね、
うん、 そう、森さんとは結構長いって言ってましたけど、今回初めて、客演で出てきてくれた天神さんと柿本さんっていらっしゃるんですけど、うん、絡みって結構ありました？
そうですね、一応のみんなが出るところに、うん、私もいるし天神さんもいるし、
天神さんはやすしっていう、うん、そうそう、主人公のもう一人をやってくれて、柿本さんはまたあれは何ていうの、
最後に一応英子のいとこっていう風に
紹介してたけど、うん、
紹介してたけど、まあ同居している家族の一人で、
でその家族のためにお金を稼いできてくれているっていう役どころの人だったんですけど、どうでした、なんか一緒にやってみて。
ああでも新鮮だったのと、うん、やっぱり取り組み方がものすごく真剣だし、自分が出てないとこで もうすごい真剣な目で隅から隅まで見ててくれる、うん、でちゃんと分かってくれる、
あ、何をやりたいかとかって
ことか、うん、何どうしたらいいかも多分もっと分かってるけど、うん、あえて言わないけど、うん、きちっと見ててくれてて、うん、なんか聞いたら、うん、ポンと返してくれるっていう安心感と、実際舞台に立ってたら絶対大丈夫だっていう安心感があ
の二人は問題ないね、
そうそう、
間違えないだろうみたいな、
うん、じゃあと自分のその演技をちゃんとそこでやってくれてるっていう安心感っていうのかな、うんうん、とりあえず慌てるときはちゃんと慌ててくれてるとか、うんうんうん、やるべきことをそこでやっててくれてるから、それに合わせて自分たちが動けるっていう安心感がありますね、うんうん、柿本さんも確実に後ろで何か
こそこそとね
何かやってる、
リアクションをね深いよね、なんか結構自主練とかもやったんですか？
自主練はでも、うん、
ね、うん、まあ演出さんがどうしてもね来れない時とかに、
うんうん、
ね、みんなで、うん、役者陣だけでやった時とかは、うん、なんかね、まあ例えばやってるシーンを出てない鍵本さんが見てくれて、つけてちょっと結構ねアドバイスくださったりとか、
そうそう、
ね、
結構鋭いことをちょこちょこ言っていただいて、すごく、うんね、参考になったりとか、
楽屋ではね天神さんからなんかこういうところはこうしたらどうかなってね言うのも、うん、なんかオンマアドバイスをもらったりしてたのかななんてちょっとチラチラっと横目で見てました
羨ましい
いやいやいやね、なんか本当にやっぱりだから安心してね聞けたり、
そうですね、だから客演だけどやっぱり柿本さんも前から何回か出入りしてくれてるっていうか、
あ
ちょっと馴染んでらっしゃるし、
まころばの時の柿本結城ちゃんって客演してくれた中学生の子がいるんですけど、うん、その ご家族じゃない、
ご家族、
ご父兄の方なのでその時もね何か稽古場に、うん、ちょっと顔出してくれたりとか、うん、本番調節してくれたりとか、大道具のセット作ってくれたりとか、
うん、
してたので、
うん、嬉
しいですね。
天智さんに至っては多分もう来た時から馴染んでる点が
全然変わってないもんね、なんかうちへようこそみたいな顔して座ってるもんね、俺んちだけどみたいなあれすごいよね、あの馴染み方ね
いやなんかこう遠慮がお互い別に必要ないなっていう感じが、
うん、そういう点ではね、うん、2人ともすごくなじむというか、そう
あまりなじみすぎ、ね、ちょっとほっときすぎたかなと思って構わずに申し訳ないぐらい
勝手にくつろいでるから
好きにしてみたいな感じ
なんか公演中のなんかエピソードとかあるんですか、裏話とかハプニングとかって何かあります？
ハプニングですか、ハプニングはまあ障害とかは大変だったけどね。
あそうね、私のはねなんかすあ私のもその天神さんやすしのも衣装については、
う
ん、なんか早着替えを、
そうですね、
まあ純子さんと岸本さんが、
ね、う
ん、
そうですね、
お二人がかりでバシバシと
裏で、
そうそう、
ですけど
ガバーッと脱がせてね、ネクタイはしなかったか、ネクタイしなかったけどなんかねやすしの
ジャケット着て
ジャケット着てみたいなとかやってたりとか、
うん、そうそう靴取り替えてとかね、
うん、ね
バタバタして
なんと役者以外にもいろんな活躍をしていた女だったんですね、
本当にね、公演全体というかそうそう舞台上では本当にお母さんだった、ね、
本当になんかあのお寿司のシーンとか本当にね、さしきもちらっと言いましたけど本当にお寿司を食べてたので、うん、なんか時々あの誰かあのちょっと口の中にもぐもぐしてたらお茶をさっとついでくれるとか、あとなあのあの誰かがあのバチャッとお茶をこぼしたっていう本番で
こぼしたのかよ、
こぼしちゃった
ね、びっくりしたね、びっくりしたね、
なったので、うん、その時にはねあの大量の紙ナプキンをバチャバチャと
みんなで拭
きましたが、それをさっと用意してくれたのも岸本さんであり、
さすが
みんなのね、
うん、お母さんみんなの女だった、
そうですね、
ね、さすが、
う
ん、
さすがそう、そのバランス感覚はすごいなって私思いました。公演全体を通してあの、ね、足りないあの小道具がないかとかね、なんか、うん、あの本番前に用意するとか、
うん、
そして自分の役もこなすみたいな、 そして衣装もやるみたいな、
うん、日常心がけてることがきちっと舞台で出てる役者さんだよねって思いますよね、うんうん、そんな
段取りだもんなんで
やっぱ段取りしてると落ち着くんですか？
うん、好きですね。何やるにもまず一覧表作って順番書いて段取り通り的な
段取り通りそんな段取りはの岸本さんですけど、最後になんかあの、はい、今回のウェルカムホームの感想とかなんかあれば一言。
そうですね、なんか実機的にあの練習時間が少なかったタイトだったんであっという間に終わっちゃったんですけど、なんかもっともっとやっていたい、練習も楽しかったけど本番が毎日違ってて、違いすぎてて、まあ毎日違いました、楽しすぎてっていうか私自身はセリフが少なめだったからその分周りを見る余裕も多分あったので、
なるほど、
なんかちょっとお客さん的な目線ですっげえ楽しくてなんか立ってるのに素で笑ってるとかそんな、
なるほどね、
いやすごくなんか終わったのが残念だったお芝居だったな、
短かったけどその分なんか凝縮していろんなことをやったなって感じしますよね、
うん、そうですね、もうなんとかね、やらなきゃいけないっていう、うん、なんかそういう気合もありました、ね、
次回公演もしなんか次多分フロンティアまたやると思うんですけど、うん、その時に今回の反省とかなんかこれやれなかったなってことを生かしてなんかやりたいことってありますか？
そうですね、まあ、あの同じようなパターンがあるかどうかわからないんですけど、まずちょっと自分であのお客さんと自分の間の空気を読んで、うん、お客さんに笑ってもらえるタイミングとか、うん、面白いさをきちっと伝えて返してもらうっていうタイミングのつかみ方が全く今のところ分かってないので、それをまあちょっと本番にならないとなかなかできない部分があるんですけど、なんかやっぱりもうちょっと
お客さんと対話しながら
空気を見つつ、ね、いつかそういうあの本当に笑いを返してもらえたらすごい嬉しいなと思って、ちょこちょこと努力していきたいなと思っております。
ああいいですね、なんか楽しみになってくるよね、こうやって聞いてね、次一体何どんな役やるんだろうみたいな、
綺麗な役だけではなく面白さも、
そうそうそう、
面白い、
綺麗な上に面白かったら最強じゃないみたいな、ね、その最強女優、ね、岸本美香が誕生する、
はい、
瞬間にぜひ皆さんお立ち会いくださいということで、はい、短いね、
はい、
けれども、今回のゲストは、うん、一旦、岸本美香さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フロラジ、
劇団フロンティアからのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回公演を一緒に作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか？まずはシアターに見学に来てみてください。
毎週金曜日夜8時からシアターで活動しています。見学ご希望の方は直接シアターにお越しくださるか、ブログのメールフォーム、それからメール普通のメールからご連絡ください。また劇団以外でも劇団フロンティアは活動しています。現在は黒部市の吉田科学館にて投影中のプラネタリウムに劇団員が声で出演しています。
演劇のイメージを覆す、
実は飲み会ばかりやっている
職場の上司との会話が上手くなる、
ウェルカーム劇団フロンティア、
一緒に演劇やってみませんか？
エンディングです、はい、なんか全然あのまだ慣れてないから息が合ってないけど、うん、慣れてくるよね
サードシーズンに
そうそうそうそう新しいの考えたんだけど、はい、なかなかまだ気持ちがついててないから
そうね、うん、あのお知らせの部分
そうそうお知らせの部分、うんね、久しぶりだから勝手が分からず
勝手が
はい、はいという感じで、今回は岸本さんに来ていただきましたがなんかねえ、うん、なんかだんだん出てくる出てくるとさ、うん、なんか舞台もそうだけどさなんか岸本さんの、あの人柄が出てくるなって感じになるよね
あこのポッドキャストに出て行ってもらうとそう
そうそう なんかね最初やっぱさ喋るのって感じだけど、うん、そうそうなんかいい感じになってくるから、ね、多分あ芝居もなんか前回うまくいったんだろうなみたいな、うん、なんかそういう感じがするんだけど。
その都度の課題は山盛りでございます、
ね。そうですね。なんか、うん、久しぶりだから我々まだ勝手がつかめていない、うん、ちょっと。
そうですね。でもこれからまた掴んでくるからね。
掴んでいこうと思います。うん、はい。次は次はですね
ゲスト
回です。その2、うん。あやかちゃんから入れるとゲスト3
か。3か。
ゲスト3は、うん、今回のウェルカムホームの公演でもあとまた無茶難題を振られたあの方を、
はい
予定しておりますので、はいぜひぜひもしよければまた聞いてくださいということで、こんな感じでいいですか
いいですか
言い残したことない
言い残した
いいです
ということで、またもしよければまた次回も聞いてください、今回のお相手はお寿司のネタはわさびのないやつが好きなのとえみと、
お寿司としては、うちの押し寿司も大好きなあやかと
お寿司で、富山に来て初めて食べた白エビの軍艦も好きな岸本美香でした。
次回もまた聞いてね。森泉